今日はヨハネの福音書の8章です。このところには救いの光のことが記されてあります。2節を見るとイエス様はこの宮に入って、そしてこの人々に教えておられたわけですけれども、3節を見ると会員の場で捕らえられた女の人が連れて来られた。そして5節には、律法にはこういう女を石打ちにするように私たちに命じていますと言ったわけです。それは6節にこのイエスを告白する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。彼らは真実ではなかったわけです。イエス様を言葉の罠にかけて、そしてイエス様を貶めようとしていたわけです。しかしイエス様は7節を見ると、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい、その言葉を聞いたときに、9節を見ると一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。誰も自分には罪がないと言える人はいないわけです。聖書には義人はいない、一人もいない。私たちもまた罪人の一人であるわけですけれども、イエス様はこの罪に対してどうされるのか。11節のところに、私もあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりませんと、その女の人に言われたわけです。イエス様が来られたのは私たちを裁くということが目的ではないわけです。私たちを罪の中から救い出してくださる。じゃあ私たちは罪が許されるために、救われるためには何をしたらいいのか。12節に、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます、イエス様ははっきりと約束されたわけです。私に従う、私たちが救われるためにはどうしたらいいのか。イエス様に従っていく以外には私たちの救いはないということであるわけです。これはヨハネの福音書の1章の4節に、この命は人の光であったという言葉があるわけです。イエス様は命の光である。私たちはこの光に従わなければ私たちの救いはないということであるわけです。命の光を持つとイエス様は約束されたわけです。私たちはこの命の光、物質的な光ではないわけです。自分の魂を照らす光、いくら外側が明るくても自分の心が暗かったらどうなのか。希望はなくなってしまうわけです。ですから私たちはまず自分自身の内側を照らしていただかなければいけない。そしてその命の光によって私たちは希望を見出すことができるわけです。決して闇の中を歩むことがなくイエス様は約束された。そしてそのことは歴史が証明しているわけです。一世紀の時代、クリスチャンの迫害は非常に激しかったわけです。でもなぜ彼らは自分の命を差し出してまでも信仰を全うするということをしたのか。彼らの心の中には光があったということであるわけです。殉教する人たちは嘆いたり悲しんだりはしていなかった。むしろ自分の心の中にあるこのイエス様の愛、そして希望の光、彼らはそれに満たされて、もう喜びと感謝を持って喜んで自分の命を捧げていったという歴史の事実があるわけです。迫害があったから、じゃあキリスト教はなくなってしまったのか。なくならなかったわけです。かえってローマ帝国は滅んで しまった。そして今私たちはこのイエス・キリストの救いに預かっているわけです。まあ、イエス様はこの罪を犯した女の人に、私もあなたに裁きを下さないということを言われたわけなんですけれども、じゃあイエス様は私たちに何をしてくださるのか。16節のところにこの私の裁きは真実ですという言葉が出てくるわけです。イエス様はその女の人を罪に定めない、許すと言われて、そしてこの私の裁きは真実です、私は一人ではなく私と私を使わした父が裁くからです、そのように言われたわけです。でもここの裁きっていうのは罪に定めるというのではなくて、むしろ逆に罪を許す、その宣言をなす。じゃあなぜ罪が許されるのか。20節のところにこの人々はイエス様を捕らえようとしたわけですけれども、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。イエスの時がまだ来ていなかった。じゃあそれはどの時を示しているのかと。実はこれは十字架にかけられるその時を示しているわけです。ですから神様の裁きはどこでなされるのか、罪の裁きは実は十字架の上でなされるということであるわけです。じゃあ誰が十字架で死んだのか。それはイエス様が、本当は私たち自身が十字架につけられて死ななければならなかった。代わりにイエス様は十字架に死んでくださった。それが神様の実は裁きであり、私たちはこの十字架によって罪が許されるということであるわけです。しかしイエス様に従わなかったらどうなるのか。21節のところに、私は去っていきます。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にますと。はっきりそう言われたわけです。自分の罪の中で死ぬ。それはもう永遠の滅びをイエス様は言われているわけです。イエス様は私たちを永遠の滅びから救うためにこの世に来てくださった。しかしイエス様を信じて心に受け入れない限り、私たちはまさに自分の罪の中で死んでいく、滅んでいってしまうものとなるということになるわけです。イエス様は23節を見ると、あなた方は下から来たものですが、私は上から来たものです。あなた方はこの世のものですが、私はこの世のものではありません。イエス様ご自身は父なる神様と共におられた。そのことはヨハネの1章の1節に出ていることであるわけです。初めからおられた方であるわけです。そしてそのことは実は24節のところに中ほどを見ると、私はあるであることを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。私はあるというこの言葉は非常に大切な意味があるわけです。それは永遠の初めからもう永遠に存在するという意味であるわけです。モーセが荒野で燃える芝の中で真の神様を知ることができた。そしてその時に、あなたは何という名前ですかと言った時に、その全能の神様は、私はあってあるものであると、そう言われたわけです。初めからある、私がもうそのあるというものである、そのことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬことになる、イエス様は言われたわけです。そしてこのことは再び28節を見ると、 あなた方が人の子をあげたとき、そのとき私が私はあるであること、また私が自分からは何もせず父が私に教えられた通りにこれらのことを話していたことをあなた方は知るようになりますとあるわけです。人の子をあげたとき、十字架につけたときに、実はイエス様が私はある誠の神であるということを知るようになるわけです。29節に、私を遣わした方は私と共におられます、私は一人残されることはありません、私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。ですからイエス様はいつも父なる神様が喜ばれることを行っておられた。病の人を癒され、罪人と蔑まれる者の友となられ、カインの罪で捕らえたその女の人をも許すっていうことをされたわけです。父なる神様は何のためにイエス様を使わされたのか、それは罪の許しということであるわけです。そして私たちも自分の罪が許される、罪に支配されている人は心が暗いわけです。闇の中をさまよっている、しかし光であるイエス様を自分の心の中に受け入れるならば、その真実な光によって自分の心は明るくされ、そして十字架によって罪が許される、それが父なる神様の喜びであるということになるわけです。そして31節を見ると、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですと言われたわけです。多くの者がイエスを信じたと30節にあるんですけれども、信じますっていうことは簡単なことです。でも大事なことは、私の言葉にとどまるならイエス様は言われているわけです。とどまるっていうことは、実は後のヨハネの15章に、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるっていう例えで話されたわけですけれども、イエス様につながるということであるわけです。なぜ私たちは争点でいつもこの聖書を読むのか。私の言葉にとどまるということをイエス様は私たちに日々にそのことを語っておられるわけです。32節には、真理はあなた方を自由にしますとあるわけですけれども、イエス様はこれもまた後で出てくるわけですけれども、私は道であり真理であり命であるということを言われたわけですけれども、まさに真理、イエス様自身は私たちを自由にしてくださる。じゃあ何からの自由になるのか。34節に、誠に誠にあなた方に言います、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行っている、イエス様に訴えた人たち、それは6節にあったイエスを告発し試みるということをしたわけです。神を試みる、実はそれが罪である。神に従わない、神に敵対していってしまう。罪を行っている者は皆罪の奴隷である。37節の終わりには、私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。だから本当に不思議なんですけれども、御言葉が自分の心の中に入るのと入らないのとは全然違っていくということであるわけです。それは種まきの例えの話の中でも、種が下に入っていかない、もう悪魔がやってきてそれを取ってしまう。私たちはやはり御言葉が自分のうちに入るということはどれほど大切かということを教えられるわけです。それは43節のところに、あなた方はなぜ私の話がわからないのですか、それは私の言葉に聞き従うことができないからです。イエス様の言葉に聞いて従うことができない。その前の42節に、 神があなた方の父であるならあなた方は私を愛するはずです。イエス様に敵対する者たちは愛することはできなかった。告発したり試みたりはしたけれども、人を愛する、それができないわけです。彼らはその許しっていうことが分かってはいない。じゃあ彼らの思いはどこから出てきたのか。それを44節見るとイエス様は、あなた方は悪魔である父から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと思っています。もう欲望を行う、それは悪魔から出てきている。そして悪魔はどうであったのか。44節の終わりに、悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。この悪魔の偽りっていうのは創世記の3章から始まったわけです。アダムとエバを騙した。なぜ騙したのか。悪魔は偽り者である。そして悪魔はエペソ書の2章を見るならば、この世の君と呼ばれるものであるわけです。悪魔は真実ではない。そして永遠には続かない。私たちはその悪魔に騙されてはならないということであるわけです。47節に、神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです、とイエス様は言われたわけです。信仰は理屈ではないわけです。神の言葉を聞いて従うのか、そうでないのか。51節のところに、誠に誠にあなた方に言います、誰でも私の言葉を守るなら、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。イエス様は約束をされた。私の言葉を守るならば、今私たちはイエス様の言葉を聞いて従っているのか。そしてまた、実はイエス様自身も55節の終わりを見ると、私はこの方を知っていて、その御言葉を守っています。イエス様自身も父なる神様の御言葉を守り従い通された。あのゲッセマネの園で、この苦い杯を私から取り除いてください、しかし自分の思いではなく御心のままになさってくださいと祈られて、イエス様はその苦い杯、十字架を受けられた。ペテロは十字架の死に至るまで忠実であられたと言われているわけです。ですからイエス様ほど父なる神様の御心に従った方は他にはないわけです。そしてまた、私たちはこのイエス様に従って御言葉を守る、その人はいつまでも決して死を見ることがありません。この死っていうのは永遠の死、永遠の滅びっていうことであるわけです。肉体の滅びは全てのものにあるわけですけれども、しかしイエス様の言葉を守り、信じまた従っていくならば、永遠の死は訪れないということであるわけです。しかし敵対する者たちは53節を見ると、あなたは私たちの父、アブラハムよりも偉大なのかといったときに、イエス様は58節を見ると、誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるなのですと言われたわけです。もうアブラハムよりも以前に存在した私はある、もう永遠に存在し誰からも左右されない存在する、もう絶対的な神である。そして56節に、あなた方の父アブラハムは私の日を見るようになることを大いに喜んでいました、そしてそれを見て喜んだのです。私の日、それは 天から地上に下ってきて人となって生まれた。そしてやがては十字架にかかって私たちの罪の贖いとなってくださる。アブラハムはそれを喜ぶ。イエス様によって罪が許される。それが私たちにおいてもこの永遠の救いとなっていくということであるわけです。肉的には私たちはアブラハムとはつながってはいないかもしれません。しかしアブラハムのように全能の神の前に歩む、その信仰が私たちに与えられているわけです。私たちも信仰を持ってイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。